ください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書第40章3節から5節を読みます。旧約聖書の1123ページの下の段です。イザヤ書40章3節から5節。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書、第一章の7節8節を読みます。新約聖書の61ページの上の段です。マルコによる福音書1章7節8節。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。祈祷を捧げます。愛する私たちの主イエス・キリスト、私たちは今ここに集い、あなたを待ちます。どうか私たちの近くに来てください。私たちに出会い、私たちを動かし、私たちに伴い、私たちを解き放ってください。人の姿をとって私たちの間に来てくださったあなたに心から感謝申し上げます。いつもそのようにこれからも私たちに訪れてください。心からお願いいたします。神様、アドベントの第3の主日を迎え、私たちは今日この世で不安を抱えている人のために祈りたいと思います。あなたご自身をどうか示してくださり、あなたがその痛みを共に担ってくださることを私たちにも知らせてください。神様、またこの世で罪のために押しつぶされそうになっている人のためにも祈りたいと思います。そのような方々があなたからの許しを与えられ、生きる勇気を見出すことができますように。神様、また恐れのうちに置かれている人のために祈ります。 どうぞ平安を送り、もう一度自分を他者に対して、また世界に対して開くことを得さしめてください。闇の中を歩む私たちを、あなたの光で照らしてください。救い主を迎える備えをしている私たちが、心から人を受け入れることができますように、私たちを整えてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。イエス・キリストを迎えようと題しまして、御言葉の取り次ぎを行います。アドベントはイエス・キリストの降誕を待ち望む時ですけれども、それはキリストによってもたらされる良い知らせ、すなわち福音を待ち望む時でもあると言えます。世の人は待ち望みさえすれば何でも希望するものがやってきそうに思いがちなのですけれども、人間が望む通りに良い知らせがやってくるとは限りません。今テレビでは毎日のように年末ジャンボの宝くじの宣伝が流されております。あの幸運が自分のもとにやってくるように、そういうふうに多くの人が宝くじを買い求めています。夢を買ったつもりでも、大晦日には多分みんながっかりするのです。で、ニュースを聞きましても、どちらかというと悪い方のニュースの方が多くて、喜びを私たちにもたらしてくれるニュースは本当に少ないように思います。聖書が告げる良い知らせは、福音は、その巷のように失望や幻滅に終わることがありません。私たちが待望するクリスマスの良い知らせは、2000年前にたまたま起こった偶然ということではありません。聖書が明らかにしていることは、旧約の時代から長い間、イスラエルの人々が神様の約束として待ち望んできたことであって、歴史を支配される神様の深い計画によってあらかじめ定められていたことです。新約聖書だけでなく、旧約聖書も読むようにと言われるゆえんはそこにあります。ですからテキストの福音書は、まずイエス・キリストについて語ることに先立ちまして、3節に示されているように、イザヤ書の預言である荒野に主の道を備える声としての言葉を記します。すなわち洗礼者ヨハネが登場いたします。メシアの降臨をどう迎えたらよいのかわからない人たちにも、神様はこのヨハネという人物を使わして、あらかじめ周到な準備をしてくださったということでしょう。洗礼者ヨハネについてはもう皆様もご存知だと思いますが、 テキストのすぐ前の6節にはラクダの毛衣を着ていた、革の帯を締めていたという姿が描かれています。で、おそらく初めてそこを読まれる方は、それは一体どんな人なんだと驚かれるかもしれません。まあ、印象的な装いで洗礼者ヨハネは登場するわけです。それは実は後に来られる方に読者の目を移行させるための記述であるかもしれません。私よりも優れた方が後から来られるというこのヨハネの一言で、著者マルコが強調しているのは、洗礼者ヨハネの宣教の要約というよりは、彼とイエス様の関係だと思います。この洗礼者ヨハネに意識的に注目すれば、彼の信仰の厳格さとか、あるいはこの精神革命の闘志みたいなイメージとか、そういうものが浮かんでくると思いますが、そうではなくて、マルコはまずヨハネにキリストの証人としての位置を定めて、後から来られるという言い回しでキリストであるイエスを指し示しています。旧約の時代にもメシアを指し示した信仰の証人は何人もおりました。あの有名なイザヤもそうです。で、洗礼者ヨハネはいわばその最後の一人としてキリストを指し示したと言えるのではないでしょうか。ですから彼が後から来られると言ったとき、その言葉はそれまでになかった鋭さで輝き始めます。ヨハネはきっと来られるでしょうとは言いませんでした。未来形は使っていないのです。来られると現在形で彼は言うのです。キリストの先駆者ヨハネが後から来られると口にした時から、イエス・キリストはすべての人間にとってなくてはならぬ存在になりました。つまり私たちにとっても原輪の主が示されたのです。それにしてもキリスト降臨にあたってなぜヨハネという先駆者が必要だったのでしょうか。私はそこに人間の罪というものが関わっているように思います。ただ単にキリストを指し示すだけならば、予言とか律法とかで十分に事足りたのかもしれません。しかし人間という存在は、いくらキリストに救いがあると強調したところで、その人に罪が絡みついているとするならば、その人は滅びの淵に向かってずり落ちていくのです。それを止めることはとても難しいと思います。精神的に死んでいる人に向かって、つまりこの罪にどっぷりと使っている人に向かって、イエスこそキリストです、イエスこそ救いですと説いてみても、 その人が立ち直るということは容易なことではありません。それではどうしたら罪にまみれた人間が立ち直れるのか。救い主であるメシア、キリストが人間の前に現臨してくださるしか方法はないのです。キリストが過去でもなく、未来でもなく、今この現在に降りたもう出来事、そのことが必要なのです。遥か彼方の天国ということではなくて、今ここにおわしたもう、ありたもう、その事実こそが良い知らせ、福音だと思います。洗礼者ヨハネはその先駆けとなりました。彼は自分よりも後から来るキリストを私よりも優れた方と言いました。ヨハネには多くの弟子がいましたし、荒野で呼ばわるその声には多くの人々を悔い改めに導くだけの力があったのですから、ヨハネ自身が優れた人物であったということは確かでしょう。単純に今日のテキストの前後を読み進んでまいりますと、洗礼者ヨハネは罪人を厳しく裁く人で、イエス様はその罪人を許してくださる方だと単純に思われるかもしれません。で、それは間違っていないと思います。でも決してそれだけではありません。悔い改めを求めたヨハネはおそらくその延長線上で罪の許しを説いたと思いますし、イエス様だってヨハネ以上に厳しい裁きを行われたと思うのです。どういう表現が適切なのかわからないのですけれども、二人を並べてみますと、より強く裁き、より強く許された主イエスキリストに行き着くということになるのではないでしょうか。ヨハネが七節の後半で語った言葉にはそのことが表されていると思います。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。洗礼者ヨハネは宗教教団の指導者ですから、教理的な解き明かしには自信があっただろうと思います。彼は首をはねられたほどに権力にあがな逆らった人物です。殺されたということは最後まで権力に屈することのなかった生き方をした人物だと言ってよいと思います。そういう人がその方の履物の紐を解く値打ちもないと自分を見ながら言い切ったということは、これはとても重要なことです。彼はその告白をもって自分のすべてが救い主イエス・キリストに吸収されていくということを宣言したのです。自分には完全にできなかった人間に関わる救いのすべてが 後から来られるイエス・キリストによって完成される、その準備は整ったと彼は告げたのです。こうして8節では洗礼者ヨハネとイエス様との決定的な相違が明らかにされていきます。それは水のバプテスマと聖霊のバプテスマという表現で表されています。キリスト教の世界には洗礼は儀式である、突き詰めればそれは形式に過ぎないから必ずしも重要ではないだろうと主張する人たちがおられます。例えばこの日本では無教会派の方々の中に洗礼式はありません。内村鑑三は例外的に三例の洗礼式を行っていますが、普通無教会派では洗礼式はありません。しかし私たち教会人も、例えばこの無教会派の主張を簡単に退けることはできないと思うんです。なぜかといえば、形式に過ぎないと言わざるを得ない洗礼式が教会の中に現にあったからこそ、無教会派の人たちのような主張が生まれてきたと思うからです。しかしどの洗礼式が本物で、どの式が形式に過ぎないのか、絶対的な判断を下すことなどは誰にもできません。私たちは柳原先生や塚本先生や高橋三郎先生が洗礼式を受けていないからキリスト者ではないなどとは全く思いませんし、むしろそうした先生方が立派なキリスト者であることを疑いません。ただ教会に属する私たちとしては、形式に過ぎないという主張に乗ることはできません。洗礼者ヨハネによる水による洗礼も無意味とはみなしません。なぜなら洗礼式は単なる形式ではなくて、聖霊のバプテスマであることを信じていることはもちろん、イエス様ご自身も水による洗礼から出発されているからです。それよりも私たちがいい加減な生き方をして、世間からあなたはそれでも洗礼を受けた人なのかと言われないように生きなければならないということの方がよっぽど大切です。話が洗礼式云々の方に少し行ってしまったのですが、私たちが問わなければならない重要点は、洗礼式にしろ何にしろ、そこにキリストの原理が内実としてあるか否かだと思うのです。私たちは今、これからキリストがあなた方の前においでになる、そう絶叫して神様に命を委ねた洗礼者ヨハネの声を、このアドベントという歩みの中で聞いているわけです。世を救い、人の罪をあがなってくださるキリストの誕生を間近に私たちは待ち望んでいるのです。 人間を新しくする力を持ち、新しい世界を開かれるお方の降臨はすぐ目の前です。私たちはそうした権能を持たれている神の御子を信じて歩んでいます。私たちにとってクリスマスは単なる祝い事ではありません。自分の生涯がかかっている、自分の存在を根底から支えてくださっているキリストを実感する時です。来週はいよいよクリスマス礼拝を迎えます。4本のろうそくが灯ることでしょう。そのろうそくの輝きの中にイエス・キリストによって私たちが生かされている、その幸いを改めて見出したいと願っています。新しい世界が明けてゆく救い主の降誕の日を、何と言いますか、そのダイナミズムをご一緒に味わいたいと思います。お祈りをします。神様、私たちは人間を真に生かすことがおできになる救い主イエス・キリストの誕生を待ち望んでいます。その時を前に、今ひとたび私たちはあなたの前に自分の罪を告白します。どうかこの罪をあがない、古い世界を壊し新しい世界をお示しください。クリスマスの恵みを私たちだけでなく世の多くの人々にお与えください。感謝と祈りを主の御名によって御前にお捧げします。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の248番エッサイの音よりを歌います。248番。